5、お金をかけずに誰よりもおしゃれになるファッションのポイント。1、服の数でおしゃれ度が変わる。服の数っていうのは多ければ多いほどおしゃれを作りやすいと思っている方が多いと思うんですけれども、実は全く逆です。勘違いしている人の多くは毎日違う服でいなければという勝手な思い込みから、家にある微妙な服まで混ぜてしまったりしてしまうんですよね。で、あと昔の服をまたブームが来るかもしれないからと、取っておいたりだとか、安いという理由だけで新しい服を買ってしまったりとか、これこそがダサいを作り出してしまうんですよね。で、自分に似合う服、またおしゃれな服を数枚持っている方が断然おしゃれに見えます。ダサいという印象っていうのはおしゃれという印象の10倍以上強いです。で、一度ダサいという、印象を相手に持たせてしまうと、なかなかその印象っていうのは相手の中から消えないので、気をつけてください。2、おしゃれなものを持っているイコールおしゃれではない。ブランドものやトレンドものが好きな人で、それを身につけていればおしゃれだと思っている人がいるんですけれども、それは似合っていればおしゃれです。でも時々ちぐはぐな印象を受ける人も見かけます。そのような人はおしゃれというよりも個性であって、お世辞にもおしゃれとは言えません。で、このようなものを持っている自分がおしゃれとか、そういうものにお金をかけている自分がおしゃれと感じてしまっていて、おしゃれの目的が全然変わってきてしまってるんですよね。で、本当のおしゃれを目指すのであれば、物を持つことが目的になってしまわないように気をつけましょう。3、捨てるべき服の3つのポイント。1、実は着てない服。着たものは何か印をつけておくか、クローゼットだったら右側は着たもの、左側は着ていないものと分けたりだとか、とタンスであれば着たものは前の方、着ていないものは後ろの方というように置く場所を変えてみるといいかなと思います。そうすると着ているものと着ていないものが一瞬で分かると思います。で、この時に着ていない服というのは捨てましょう。たくさん服が、たくさん量があると着ていない服までチェックしてしまうので、服を選ぶ時間が無駄にかかってしまいます。で、あと量が少なくなれば着たい服がすぐに見つかるようになりますし、傷んできた服を買い替えるタイミングも分かりやすいです。で、整理をした後は常に買ったら捨てるという感じで一定量を、キープするようにしましょう。2、似合わなくなった服。去年までとっても似合っていたはずの洋服が、あれ今年全然なんか似合わないなんてことあるかと思うんですけれども、それは自分の体型が変わったから、または流行が変わったから、それぞれの理由があるかと思うんですけれども、一度そのように感じてしまった服というのは自分の中でもうずっとそのままのイメージなんですよね。なので取っておいてもこれはなんか似合わなかった服だったなとか、ダサい服だったなと、最後に持ったイメージのまま終わってるので、また着ようとは絶対に思わないんですよね。なのでそんな服をずっと取っておいても無駄なスペースを取ってしまうだけです。3、朝着るのをやめた服。朝一度は着ようと思ってやめた服って何らかの原因があるんです。なんかこのデザインが微妙、なんか太って見える、なんかうまく着こなせないとかですね、このように感じて他の服に変えてしまった服は、先ほどと一緒で最後に感じたイメージで終わっているので、また見てもなんかこれデザインが微妙だったなっていう感じで、思ってしまって、もう今後ほとんど着ることがないと思います。このような服があれば思い切って今捨てるといいかなと思います。4、 買っていい服の3つのポイント。1. 1週間以内に必ず着るもの、明日か明後日、まあ、最長でも1週間以内に、まあ、必ず着るというものを買いましょう。まあ、1ヶ月後のライブに行くときに着ようとか、可愛いし、まあ、いつ着てもいいから買っておこうと思って買ったものって、まあ、1ヶ月後などは流行だって自分の好みや気分だって、まあ、変わってるかもしれないし、生活環境が変わって着る洋服の雰囲気だって変えているかもしれないので、まあ、着ないまま買っただけになるかもしれません。 2. 自分をよりよく見せてくれて気分が上がるもの。まあ、自分をよく見せてくれる服っていうのは貴重です。まあ、そのような服っていうのは気分も上げてくれるんですよね。で、気分が上がると人間自然とキラキラと輝いて見えます。まあ年齢が上がるにつれて自分をよく見せてくれる服っていうのは少なくなっていくので、まあそのような服に出会ったら買うようにしましょう。3. 定番品のアップデート。まあ、例えばニットやパンツなどで言えば、まあ、少し前のものと今年のもの、まあ、襟の開き具合とか、あと着丈などもう本当に微妙に違ったりするんですよね。で、このごくわずかな変化こそが流行なんです。で、まあ、スカート派とかパンツ派など、まあ、人それぞれ好きなスタイルはあると思いますし、そのスタイルを変える必要はありません。でも、まあ、基本的なスタイルは変わらなくとも、服っていうのは時代とともに少しずつ変化を続けています。なので、まあ、好きなスタイルだからと、まあ、いつも同じ服では時代の変化とか自分自身の変化に遅れていってしまいます。でも、定番化したスタイルでも、細かい部分のアップデートをきちんとしていれば、まあ、いつ見ても、古くなく素敵に見えます。で、まあ、いつまでも、素敵でいるためには、定番スタイルを保ちながらも、まあ、こまめにアップデートをしていくことが大切になります。で、アップデートをするのは、まあ、大体2、3年が、まあ、目安になります。丸5、〇〇に一番お金をかけている人は、おしゃれ度がアップして見える。まあ、年齢が上がるにつれて、靴というのは服よりも優先して考えるべきアイテムになります。まあ、カバンとかはカフェとかに行けば手から離してしまうと思うんですけれども、靴はお座敷のところに行かない限り一日中履き続けることになります。で、靴というのはカバンよりも身につけている時間が長いですよね。なので、まあ、靴というのは適当にはできないですし、カバンよりもうんと重視しなければならないアイテムです。で、まあ、安い靴を買う人というのは安いからと、まあ、何足も買って、まあ、結局その時期には1足あたり数回しか履かないのに、まあ、トータルで3、4万とか、まあ、使うことになってしまうんですよね。しかも流行のものだと、まあ、そのブームが去ってしまえば履くことはほとんどないかと思います。でも、まあ、もともと良質な靴を、まあ、1足か2足持っていれば、まあ、仮に1足5万円だったとしても高いものって自然と大切にしますし、メンテナンスをしながら、まあ、長く履いていくことができます。また靴っていうのは服を格上げしてくれるので、仮にファッションがダサくても、靴がおしゃれだったらおしゃれに見えるんですよね。なので、まあ、服がチープでも靴で高見えすることができちゃうんです。でも逆にファッションがいくらおしゃれでも靴がダサかったらもう残念という印象しかありません。で、本当におしゃれな人っていうのはやっぱり靴にお金をかけている人が多いです。で、あと、まあ、安い、質の悪い靴を履き続けると、まあ、疲れから目の下にクマができてしまったり、あと、顔へも、影響が出てしまうので、綺麗な女性からは程遠くなってしまいます。まあ、全体重を支える土台である靴というのは、妥協しないでいただきたいなと思います。丸6、本当におしゃれな人は、コーデがワンパターン。 まあ、スタイルというのは究極のワンパターンなんです。まあ、おしゃれな人というのはで、まあ、おしゃれな人というのはみんな必ずスタイルを持っています。まあ、自分のスタイル、ワンパターンを見つけるということがおしゃれになるということなんですよね。なので、まあ、周りから同じ服ばかりと思われたくないという気持ちから無理に服のバリエーションを増やす必要はありません。まあ、黒が好きなら黒ばかりでいいし、まあ、スカートしか履きたくないならスカートばかりでいいです。まあ、それが自分のスタイルです。7、どんな服でも高見えする服の選び方、着こなし方のポイント。まあ、実はファッションにはおしゃれに、まあ、高見えするポイントがあります。まあ、安い服だからチープに見えてしまうというわけではありません。まあ、それは単なる思い込みであって、安い服でも着こなし方一つで安っぽさはなくなります。で、まあ、ポイントとしてはまず一つ目ができるだけシンプルなものを選ぶということです。まあ、レースがついていたり装飾がついていたりするとどうしても、まあ、その装飾の部分でチープに見えてしまいます。なので、まあ、できれば装飾のついたものは極力少なくするということを意識して選んでみてください。で、まあ、どうしても服に飾りが欲しい場合には、まあ、ネックレスなどでカバーするようにするといいです。で、まあ、二つ目が、コーデで使う色は極力少なくということなんですけれども、全身のコーデ、まあ、服で使う色は、多くて3色までにするようにしてください。まあ、もし、色物が使いたいという場合は、小物やバッグ、また靴などでアクセントを入れるとおしゃれさがアップします。あと、柄物というのは、花柄や、まあ、チェック柄、あと迷彩柄のスカートですね。あとはボーダーの、まあ、トップスに限り OK なんですけれども、まあ、基本的に柄物というのはおすすめしません。まあ、柄物というのは一つ入れてしまうことでコーデ全体を安く見せてしまうんですよね。で、柄のスカートとか、まあ、ボーダーのトップスをまあ、取り入れる場合には、まあ、どちらか一つだけにするようにしましょう。まあ、一つのコーデでいくつも柄物があると喧嘩をしてしまってごちゃごちゃコーデになってしまいます。そうするともうおしゃれさが一気にダウンをしてしまってダサいを作り出してしまうので注意をしてください。で、3つ目、服はチープでも小物や装飾物で高いものを入れる。実はまあファッションだけではなくて身につけている小物やカバン、あと靴なども意外と見られている部分でもあります。で、まあこれらがダサいと一気にファッションが格下げされてしまうんですけれども、逆にこれらがおしゃれなもので、まあ、いいものだと一気に格上げされます。なので、まあ、ファッションがプチプラでもまあ、高価な小物やカバン、あと靴などを取り入れることで、まあ、コーデ全体を高見えさせることができます。で、次4つ目、質を大切にするということなんですけれども、まあ、プチプラ商品の中には、まあ、安っぽい生地のものもたくさんあります。まあ、透けて見えるテロテロの安っぽい素材だったりとか、あと変にテカっているような素材、まあ見た時に安っぽさを感じる服っていうのは NG です。まあ、このような服が一つ入ってるだけで一気にチープさが増してしまって、その他に高い服を合わせていても高い小物を身につけていて もうチープ素材が一つでも入っているだけでもうそのファッション全体がチープになってしまいます。なので、まあ、素材を選ぶ際には気をつけてください。8、香水をより楽しむ使い方。香水っていうのはつける場所とかつけ方で香り方とか人へ与える印象が変わってきます。まあ、シーンに合わせてつける場所を変えたりして、まあ、上手に使ってください。まず首筋とかデコルテっていうのは香りをアピールしたいときにおすすめの場所になります。 まあ、鼻との距離もちょうどよくて、常に程よく香ります。で、二つ目が耳の後ろですね。まあ、こちらは体温が高くて、香りのよく立つ場所になります。まあ、鼻に近くって香りの強さがわからなくなるので、つけすぎには注意してください。で、三つ目が手首ですね。こちらはしっかりと香りの立つ場所でもあるんですけれども、揮発も早いので時々つけ直す必要があります。で、4つ目、膝の裏ですね。まあ、こちらは体温が低いので香り立ちは悪いんですけれども、下から上に匂いっていうのは上がるので、まあ、全身が包まれるようにほのかに香ります。まあ、なんとなく香らせて印象をつけたいという日には量を控えめにつけるといいかなと思います。で、香水の注意なんですけれども、香り成分には香毒性のあるものがあります。まあ、そのため長時間紫外線に当たりそうな日には光が強く当たりやすい場所にの香水をつけるのは避けるようにしましょう。で、まあ、場所的には耳の裏側とかと首筋などがおすすめになります。で、効果的な使い方としては、まあ、香水の一番香りを楽しめる時間というのは、まあ、つけてから30分から1時間後になります。なので一番香りを楽しみたい時間から、まあ、逆算をしてつけるのがおすすめになります。あと香水の購入を考えている場合も、まあ、テスターなどをつけてから30分後の香りを、まあ、チェックするようにするといいかなと思います。